タネレディオ。
どうもオレンジです。
最近またスイッチでゲームを始めまして、いや本当にね、面白いゲームはいいですよね。スチームディグ2ってのねやってますね。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということでオレンジさん、
はいはい、
元気ですか？
比較的
比較的何と比較してる？
元気ないときは元気ないですかね。
週平均で言うと元気がある方っていうことでいいですかね。
そうかな、うんうん、そう。
まあでもあれですか、映画とかもご覧にはなってるんですよね。
そうっすね、時々ですけどね、本当に。以前はほぼ毎日のようにでしたけど。
あ、じゃあちょっとペース落ちてるというところなのかな。
うん、
はい。まあそんな、オレンジさんにもですね、ぜひショートフィルムをおすすめしたいと思うんですけど。
ショートフィルム、ショートフィルムだけじゃないんですか？
まあ、ショートどっちでもいいんでしょうけど、一応なんかそういう、なんかね、アメリカアカデミー賞公認国際短編映画祭、ショートフィルムフェスティバル&アジアっていうのがあって、うんうん、それの、上映作品を、まあ、僕、この前ちょっと見に行きまして、
うん、
その話を踏まえつつ、今回は、うん、丁寧な雑談っていうコーナーなんですけど、それをやりたいなというふうに思ってます。はい。
ほう。
まあ、あれね、なんかこう、勢いで雑談、ちゃちゃっと済ませるところなんですけど、ここちょっとだけ丁寧に雑談をするっていう、回りくどいコーナーでございます。よろしくお願いします。
お願いします。
で、ね、まあ、あんまりディティール言ってもしょうがないんですけど、なんか公民館みたいなところで、会場が。で、行くと、公民館の、まあ、中くらいの体育館みたいなところに、椅子がポンポンポンポンと置いてあって、まあ、これがソーシャルディスタンスってことですよ。
なるほど、なるほど。は
い。で、行くと、もう僕ギリギリに行ったんですけど、もう挨拶も何にもなくて、いきなりバシャって始まって、上映がね。で、あ、始まったんだなと思って見てたら、いきなり真っ黒になって、もう一回巻き戻すっていう。
どういうこと？
いや、本来一番最後にかけるべきだった作品が冒頭流れるっていう、ちょっとハプニングがあって。
すげえな。
そう、あ、なんか、これがショートフィルムフェスティバルを流す、感じなんだと思って、ちょっとほっこりして。これさ、だってさ、こういうことをさ、文句言う感じってなかなかないでしょ、お家にいて。お家にいてさ、なんかさ、まあ、わかんない。誰かが、一緒に見ててかけたとしてさ、そしたらさ、なんだろうな、インディ・ジョーンズの一番最後の逆転するシーンからもし再生されたとしたらさ、ちょっと、はっとかなるじゃん。
もうでも、わかんないから、なんだってなるくらいじゃないですか。
優しい。そこはちょっと、オレンジさんのポンの器量の差だよね。まあ、その話はいいんですけど、まあいいんだよ、そんなことはどうでもいい。結構、まあ、面白い切り口がいっぱいある、1,2,3,4,5,6,7、7作品なのかな。で、まあ、一本一本言ってっても何なんですけど、うんうん、まあ、ネズミのお客様、プリンセス、獅子の舞、スーパーパーソン、ゴランの道、ロウフとペート、フレッドとドート、っていう、まあ、なんか、作品なんですけど。まあ、本当に、アメリカ、ドイツ、それから、中国っぽい作品もあったかな。本当いろんなアニメーションとかもあったりして、ストップモーションアニメとかね、結構面白かったんですけど、この中で、ちょっとこう、テーマ的に気になった作品があったんで、ちょっとその話から転がしていきたいと思うんですけど、
ほいほい、
プリンセスっていう作品があって、で、これはね、もう本当にシンプル。まあ、まさにショートって感じなんですけど、ある女の子がいて、お父さんがいて。で、女の子は、ショーウィンドウの向こうの、お姫様のドレスに憧れている。で、その日、まあ、お父さんと一緒に、そういうプリンセスの服を着たいっていうことでお店に行って、で、着ようとするんだけどっていう、まあ、話なんです。で、その子は、
うん、
まあ、とにかくそのお姫様の服装に、ね、着たいから、まあ、必死になって、まあ、ちょっとまだ言ってなかったんですけど、ね、その子ね、 ちょっとだけパンパンなのよ。膨れてるっていうか、まあ、太ってるっていうか。で、無理やり着ようとして、まあ、着れないわけ。で、うーっつってやって、店員さんとかでみんなで大掛けでガッとこう、まあ上げていく。もうビリビリ破れる音とかもしてんだけど。で、着るみたいなそういう話なんです。で、別にまあ特に展開があるわけでもなく、まあそういうふうな感じの話なんですけど。っていうのがまあまず一つ。で、それからもう一個フレット&ドートっていう作品、ドードっていう作品で、これが、まあ、引退したおじいちゃんと、まあ、ずっと、連れ添ってきた おばあちゃん、まあ、夫婦ですね、老夫婦がいて、で、あんまりにも暇だから、おじいちゃんの方が、なんかその、ワークショップみたいなの出かけるわけ。で、ワークショップ行くと、まさかの一人しかいなくて、ちょっと自己啓発っぽい真ん中のお兄ちゃんと、そのおじいちゃんだけで、まあ、それをやるみたいな話になっていくところに、さらにおじいちゃんがそこにやってきて、まあ、三人でずっとやるんだけど、まあ、自己解放みたいなワークショップで、なんかまあ変な格好したり、変な踊りしたりとかっていう中で、まあなんていうかな。彼はちょっとだけこう、人生のこう、楽しみみたいなことを思い返すんですけど、でもそのノリを、まあお母さんは別に、何にも受け入れてないっていうか、なんなら、邪魔な人がずっとうちにいるわみたいな気持ちでいたから、まあ、ちょっと冷たい顔してるんだけど、ある時、その、おじいちゃんと、もっとおじいちゃんが、街中フラッとなんか、まあ、そのワークショップで、多分ちょっと奇抜な格好をしてんだよね。ちょっと奇抜な格好をして、陽気な気持ちで歩いてたら、お母さんと会っちゃって、お母さんがファッと逃げて自分の家に帰ろうとするみたいなシーンがあって。で、いや、ちょっと待ってください。これ、こういうことでねって説明しようとしたら、おばあちゃんの方が恥を知りなさいっていう声を言う。まあ確かにそれもね、老人にもなってそんな格好をしててっていうのはわかるんだけれど、みたいなシーンがあって、で、その後、まあおばあちゃんは、ちょっとそれに、ちょっと、嬉しくなって、自分もこう、ドレスを無理やり着て、で、でもちょっと恥ずかしいからやっぱりこう、タンスの中に隠れちゃう。で、それを見つけたおじいちゃんが出てきてもいいよっつって、そしたらこう胸をガーッとはだけた。すごく V ネックというか V 字の切れ込みの鋭いドレスを着てるおばあちゃんが、まあ、出てきてみたいな、まあ、それでも二人仲良くなるみたいなそういう話なんですけど、まあ、これ多分見ていただいた方がいいと思うから、まあ、あんまりディテールはいいんですが、
うん、
今回話したいのはそのプリンセスっていう映画はさ、これまあ要は女の子がお姫様になりたいっていう気持ちと裏腹に自分っていうものが、まあ、それに合わないところの、気持ちのなんていうか、裏腹なところとそれを周りがどう優しく受け止めるかみたいな物語なんだけど、こうベースにあるのはさ、お姫様になりたいっていう気持ちだと思うんです。で、ちょっと長くなっちゃったんですけど、お姉さん、この、お姫様になりたいっていうのは、わかります？
ああ、その人がなりたいと思っていることについては、うん、そうかなりたいんだなってわかりますけど、
自分はどうですか。まあ別に言わなくてもいいけど、例えば憧れとかさ、こういうものになりたいとか、はい、つまりいやこれってすごくさ、だってお姫様っていう職業は今基本的にはないし、それにもなれるわけでもないし、
お姫様っていわゆる王女のことじゃないんですか？
まあだからそういう意味合いで言えば、だって原則なれないでしょ？嫁入りするってことはまあできるかもしれないけど。
ああ、改めてな、でもまあそうですね。嫁入りするってなれば王女になる。ダイアナさんとかそういうことでしょ？
そう。でも別に彼女は嫁入りしたいって意味でそのお姫様になりたいっていうことじゃ多分ないじゃん。なんとなく抽象的な概念で、お姫様になりたいっていうことなんだけど。う
ん、でもダイアナさんは違うけど、もしかしたらいるかもしれないですよ。
いやいや、それは、そういう人もいるとは思うんだけど。
息子さんに嫁いでいかれる人
も。うんうん、まあまあ、それはそうなんだけど、まあ、例えばですけど。
アジアとかアフリカとかありそうだ
ね。テレビゲームとか僕結構好きでやるんですけど、やっぱその、ロボットものとかさ、なんかやると、別にロボット乗るわけもないけど、でもなんかそのロボット操縦してみたい欲みたいなことをゲームに反映してると思うわけですよ、多分。だからこうパッケージの中でどれ選ぼうかなと思ったらやっぱちょっとロボットいいかなとか、 あとちょっと魔法使いたいねって気持ちとかの延長線上もあって、やっぱこう、魔法使い物でちょっとバンバン魔法使いみたいにやりたいとか、なんかそういう自分。
PS5 の CM みたい
な。いやいやいや、うん。でも、なりたいものっていうのがあって、で、それはいろんな幅があって、本当にその具体的に職業として選ぶものもあれば、なんか無双的に憧れるというかさ、なんかこう、かっこいい。やっぱ、あの、誰しも野球選手になりたいなんてそういうこと言う人いるじゃないですか。
うん、ちっちゃい頃はね、うん、野球選手、サッカー選手
みた
いな
の
います よね。まあ、YouTuber もいます
よね。そうね、最近はそういうふうな話もあると思うんですけど、その、この、お姫様に憧れるって感覚は、その、自分にとってはどんなふうに、お姉さんは思うのかなと思ってさ。
自分にとっては、まあ、ないですけどね。プリキュアの CM とか見ると。
本当にお姫様じゃなくて、あなたにとっての、それ憧れるものとか、うん、別にあの今じゃなくてもいいんですけど、過去の中で。
ちっちゃい頃は、あの、脚本家になりたいって言ってましたね。あの、うん、あれ、三谷幸喜さんに憧れて。
それいつ頃ですか、はい、
あれ、これでも三谷幸喜さん会で言いませんでした
いや、俺は知ってるけど、あのほとんどの人聞いてないですから。うん、あの、どうぞ。
はい。あの、そう、あれと、あれは、王様のレストランの時期かなから、はい、浦谷仁三郎ぐらいのタイミングが、ちょうど小学校から中学校ぐらいだと思うので、はい、あの、なりたい職業とか、なりたい将来の夢みたいなので、うん、なんか、阪神にこうね、書道で書くやつがあって、それには僕は脚本家って書いてましたね。
はいはい。なるほど。うん、それはそうか。なんか、でも、なんか、頑張ったりしたの、それに向けて。
社会人になって2年目3年目ぐらいで、まあ、忙しさとか開けたぐらいでシナリオセンターとかかかった時期ありましたけどね。でもまあ短期だったかな、半年ぐらいかな。だから
当時はまあじゃあ紙に書くぐらいってこと？
まあそうですね、原稿用紙とか、まあ、パソコンでも売ってました
けど。ああ、じゃあやっぱり、
ああ、当時で小学生の時、
そうそうそう、
小学生の時は書いてたのかな、なんか書いてたような気もしますけど、
うんうん、
手書きで多分、
はいはい。俺今思い出したけど、小学生の時おもちゃ屋さんになりたかったわ。
へー、なんでだろう。
いや、まあ、シンプルにおもちゃが好きだっていう足し算みたいな憧れですけど。
まあ、今ボードゲームいっぱい持ってるからいつでもできますよねっていう意味だよね。
そうね、まあまあまあ実現っていうのもあるんだけど、なんていうかその、
うん、
憧れちゃうエネルギーみたいな話がしたいなと思ってさ。
なるほど、なるほど。
なんかこう、うん、まあ、ちょっと言い方悪く言うとさ、その、お姫様になりたいっていうのは、おかしいっていう意見もあんのかなとか思っちゃったんだね。
へー。まあ、時代背景としては、お姫様が存在しない時代
です
よね。
うん、いやいや、もう現代ですか。ディズニーとか現代の話ですよ。
現代か。うん、そうか、そうか。じゃあ、あの、漫画とかでそこ見てるのも、
う
ん、
そうそう
そう。そうね。現実とは違うのか。
で、まあ、無論ね、それは別にアニメのキャラクターとかもいっぱいあるし、例えば今だったら、鬼滅の刃の、住谷健次郎になりたいみたいなね。
人もいる。誰
咲谷健次郎、改め、住谷健次郎になりたいって人もいっぱいいると思いますけど。
炭治郎のこと言ってんのかな、誰だろう、住谷って誰だろう。まあいいや。
いや、だからそういう意味では、なんかそういう、でもほら、それが、多分悪役だったらまたどうかとかさ。なんかそういう、憧れる、でも無条件にみんながお姫様に憧れるんだよっていうのは、なんかちょっと乱暴な感じとかもあったりとかさ。なんかそういうこともあるけど、いやだから例えば、あの、今ね、あの、お姉さんとか、あの、私ポンが言ったみたいなものは、割とこう自分発信で、一応少し自分らしさが入ってるけど、もっとなんか普遍的な浴びせかけられるやつってあるような気がするんだよね。
うん、
まあなんつうんだろうな、難しいな、なんだろうね、お姫様になりたい、でも王子様にはあんまなりたくないよね。そんなやついた？王子様
なり、いたんじゃない、
いるのかな、王子様、うん、ミッチーぐらいしか思いつかないですけど。
ああ、ミッチーがいる。もう、というか、王子様いるじゃないですか、現実に。
あとは、それだね、ニュース、元ニュースだった人、おじいさまになり、おじいさん、おじいさまじゃないや、王子様になりた人いたよね、多分ね。
そうだったんですか？
いや、わかんないですけど、なんか、
手越しくんのこと
言ってる、頭が白い人とかね、そうだったと思いますけど。
うん。
そう、なんか、みんなの憧れてるものに、私もなりたい。で、まあ、 なんかちょっとそういう感じも映画では見ててしたんだよね。私がというかなんかみんなの憧れお姫様みたいな、なんかそういう感じもあって、
うんうんうん、
なんだろう、なんかそういうものってなんかあったかなと思ってさ。
決してなれないもん。ペガサスとかそういうこと？
いや、みんながなりたかったとか、みんなの憧れとかさ、そういう感じっつうの。
おお。
まあ、例えば、正義のヒーローとかはあるよね、一個。
うん、うん、うん。
俺、結構大人になるぐらいまでずっと俺、正義のヒーローかなと思ってたもんね。
え？
いつか、なんか、ケージみたいのが来て、あの、スピリッツのさ、あの、漫画で出てきそうなさ、うん、あの、全然、あの、楽しくない、シリアスな感じのヒーローものってあるじゃん。お前は、あの、ヒーローになったんだって。ヒーローって言われるけど、別に使命も何もわからないし、あの、やたらに腕っぷしが強くなって、柱とか折っちゃって、あの、すげえ保険とかで大変な目にあって、あの、車上で暮らさなきゃいけないようになるんだけど、俺はヒーローみたいな。そういう漫画ってあるでしょ、きっと。
今、いや、あの、ジャンプですごい人気の怪獣8号とかちょうどいいですよ。
あ、そう、ね。あ、俺の意見、俺のアイディアパクったやつ。ね、それね。
怖い、怖い、怖い、怖い。この人怖いよ。アイディアパクるとか言う人、ほんと怖いよ。
まあまあ、いや、だからそういうヒーローになりたいとかは、あるけど、やっぱウルトラマンになりたいとかそういうやつだよね、きっとね。多分。
ああ、そうですね。庵野監督のことですよね。
そうそうそう。で、まあ多分それは大人になっていくうちにそれがいろいろとこう、なんていうか、摩耗していく形の中で社会に、社会化していくんだろうけど、庵野さんはね、まあなんかわかんないけど、まさにその世界で。
実際なってましたね。
作る側に、まあなっていったわけだけど。
作る側とか自分もなってましたし、はい、
僕らだったらさ、何なんだろうね。途中でウルトラマンなんかいねえよ、みたいな、そういうことになっちゃうのかな。
でも今からでもね、サンタさんとかだったらなれるんじゃないですか。
サンタさんになる？
サンタさんになりたければ、サンタさんにはいつだってなれる気はしますけどね。
いや、すいません。俺はね、ただサンタがやりたかった。あ、だから書類聞くから。だから、この子供に私、だから書類聞くから。その赤い格好でさ、街中歩いてごらん。これね、捕まるから。お仕事なんですか？いや、仕事は今は休職して。だからさ、そういう風な人がこんな街中で歩いてサンタさんって言ってる方がおかしいでしょ。はい、一本終わり。
サンタ兄ちゃんって、サンタ兄ちゃんって。
そう。ダメよ、あの人見ちゃいけないわっていう、その古典的なやつですけど。ごめんなさい、ちょっと話がよれたよ。で、それで、うん、その、まあ、なんていうの？お姫様になる感っていうののなんか、うん、なんか、もんやりした感じをちょっと話したかったんですけど、あんまうまくいってませんでしたけど。うん、
宇宙人とかかな？
そうね。なんか、いや、だから、なんか、大人の理性が、これ邪魔をするのかね？なんなんだろうね。もう一個。ごめんなさい。
あ、でも俺、うん、あれだ、あの、ユーマを作りたいと思ったかもしれない。
お、いいね。ユーマを作りたい、どういうこと？
うん。なんか、その、なんていうの、都市伝説とか、はい、あの、そういうものを作る活動できるといいなと思ってて、はい、なんかね、昔、今、その、地域観光系ですごく人気のある、山崎亮さんっていう、うん、
はいはいはい、坊主になったり、ロン毛になったり。
そう。あの人がいて、あの人が一番最初っていうか、昔学生時代の時ぐらいやってたことが、はい、とある木を神木と見立てて、はい、なんか毎日のようにそこをこう拝みに行っていたら、うん、いつもなんか本当に街中でそれが神木みたいに扱われたみたいな話をされていて、うんうん、で、それで人が集まるようになったみたいな、それは成功事例としてっていうよりは面白いネタとして多分言ったらと思うんだけど、うんうん、なんかそういう感じで、なんか、ユーマってよくいろんなところで目撃されるじゃないですか、未確認の
もの
って
。ありますね。土のこと
を
ね。
それを新しいものを作りたいと思ってた時期はあったかもしれない。
ああ。
なんか活動はしてないけど。
それいつぐらいの時？
結構だから山崎さんが出てるぐらいだから、大学生もっとかな、社会人になってく
る。ああ、なるほど。ちょっとあれだね。ちょっとあの、社会的成功の匂いも感じるけど。まあでもちょっと面白そうだね。
うん、
はいはい。バズる感もありますけど、そうか。
うん。なんかそういう伝承みたいなものが作れたら面白いじゃないですか、やっぱ。
そうね。そうね。なんかまあ、なんかそういう、ね、なんか、こう、論理的サポートのある憧れで僕らはなんか、生きてるところがあるよね。
論理的サポートだって何、
いやいや、いや、こういう理由があってそうなんだっていうふうに言えちゃうやつ。
あー。
そう。でもなんか憧れちゃうって結構乱暴じゃん、なんか。まあ、ユーマが好きっていうのは俺は乱暴でいいと思うんだけど。ユーマ流行らすっていうのがちょっとなんか、うって思いましたけど、うん。まあでもなんか。
生み出すね。
そうそう、うん。なんかね、そういう乱暴な憧れるみたいなものを、剥き出しの憧れみたいな、うん。それはだってほら、お姫様ってさ、綺麗で、みんなからチヤホヤされて、美しくドレス着れてっていうさ、結構乱暴な人じゃない、
うん
うんうん、それはまあ魅力なんだけど、なんかその圧倒的魅力兼乱暴さっていうものに憧れるということで言うと、まあ、ウルトラマンも、やっぱ圧倒的な強さと正義っていう、これセットだと思うんだよね。で、それって、まあ、ほぼイコールトランプだったみたいなことでも言えるんですけど、
だ
って、いや、本人はそう思ってるわけじゃん。だけど、ウルトラマンのかかとで潰されたうちはもうずっと損害賠償出してるわけじゃないですか。
うん、アベンジャーズシリーズでずっと描かれてるやつですね。
まあ、だから、それはそうは、そこは見ないっていうのはルールだと思うし、お姫様のお城の、城下町で貧困な人たちがいることも、それは見ない約束じゃないですか。
うんうんうん、
だし、見てないしね、その憧れてる人は。まあ、なんかちょっとそういうことを拡大して思ったって話と、うん、もう一個、ちょっと長くなっちゃってますけど、さっきの後半でね、フレッド&ドードーっていう、まあ、老夫婦が、まあちょっと、夫のね、まあ、気功ですよ。そのなんか謎のセミナーに行って変な格好してきて、うんでもそれはただ単に笑わせたいとか笑いをて、もう一度取り、手に入れたいんだっていうふうな話なだけなんですけど、奥さんが、まあ、変な格好してるのを見て、まあ、恥を知りなさいと翻訳が出てて。で、まあ、これ映画だから、まあ別にその筋はすごくわかるんだけど、これ現実的にどうなのかなと思った時に、
うん。
やっぱり恥を知りなさいって言う人いるよなって思うんだよね。で、自分の親父とかがさ、まあわかんない。オレンジさんの中でイメージがあると思いますよ。オレンジさんの父親というね。で、そのイメージを崩すような、もしくはその、ご近所にちょっと恥ずかしいような感じで、何かお家にやってきたり、ちょっと、まあ歌なり何なりやってきた時に、まあいいや、突然お笑いコンビ始めましたでもいいや。どうします?どう思います?
どう思うかか。どうでしょうね。
さ、俺でもさ、ちょっと俺さ、まあ、チケットさ、買ってくんないかな、チケット買ってくんないってさ、俺もどうしても舞台とかに出れないからさ、悪い、頼む、お願いっつって。
年齢的なことを考えると、なんかもう、自由に自分の好きなことやってくれてる方がいいなって思うぐらいの年齢になってるから、
はいはい、
いいですけどね、それね、むしろ。
そうなのよ。きっとそう言ってくれると思ってたよ、オレンジさん、ありがとう。
うん。
いや、でもね、これね、でも俺だからここが結構。
これがでも高須さんとかに染まってったらもう止めますけどね、積極的に。
いやいや、だから、それやっぱりさ。
イエスとか言い出したらもうそれを止めに行きますけど。う
ん、いや、はい、つまり、それはなんか判断があるってことじゃん、多分。こっち側に。
当然当然。
いや、うん、だから、こっち側にやっぱり監視者としての判断があって、その人の判断が、うん、いや、俺もなんかそれはそう言われりゃそうだけど、でもさ、それは向こうの意思はさ、うん、そういうことじゃないし、うん、この映画はね、まあ見てないから分かんないと思うんですけど、要はその、二人の空間の中に置いてる、ルールとか共有されるものが何かっていうだけの話だから、正解とか別にないわけですよ。
うん、
なんだけど、でも世間とか、世の中のルールとか、もしくは、正しいと言われてるものが、その恥を知りなさいを、だって別に本人が恥を知りなさいって思ってるだけじゃなくて、社会がそれを言わせてるっていう面が強いと俺は思うんだよね。多分こういう風なシチュエーションの映画ってきっといっぱいあると思うんですよ。やめてもそんなのご近所に恥ずかしいから。その、俺の家の話っていうドラマの中でも多分そういう風なくだりあったと思いますけど、今更結婚するなよとかね。年食ってんだからとか。お前絶対騙されてるよそんなのとかっていう風なセリフが出てくると思います。これって、外側のルールからしておかしいっていうのはわかるし、まあ大体それは、その合ってるパターンも多いけれど、でも当事者の立場に立ってみたときに、それってどうなんだろうかっていうさ。
どうなんだろうか。
いや、俺は、なんかそれをこう、恥を知りなさいって言いたい気持ちも、 わかるし、それをなんか止められる力っていうのは、なんか両方引き裂かれる気持ちってわかりますかね？あの、
うん、
まあ、で、俺が思ったことっていうのは、その恥を知りなさいっていう、本人がそう思って言ってるわけでもない、その重力みたいな力が、やっぱ世の中を司ってるのかなって思うんですよ。世間と言えば世間というやつが。で、でも、いや、なんかそういう風なことに出くわしたこと、オレンジさん、あるかなと思って。
そういう風なことというと、どういうことだ？
あの、いや、だから、世間とか、なんかわかんない。だから、うん、多分仕事のルールでもいいや。仕事っていうのは、こういうもんだから、そういうことはやめといた方がいいよ、みたいな助言したりするじゃない。
僕が？
まあまあ、はい。
あんましないっすね。
こういう時にね、オレンジさんが頼りにならんのよ。ごめんなさい。いや、なんか、
子供するかな？なんかそういうもんだから。
いや、想像してほしいんだよね。つまり、全部、うん、個人だけで生きられればいいけれど、個人だけでは生きられない面もあるんじゃなかろうかと。
うんうん、
全部論理だけで生きたいけど、論理だけで生かない生き方もあるんじゃなかろうかと。
うんうんうん、
でそういう時に、恥という概念が飛び出てくるんだと思うわけ。
そういう時に恥という概念が出てくる。
例えば恥って思ったことあります？恥ずかしいなって思って思うこと、
うん、あ、いっぱいあると思いますよ。
例えばどういうことということで、
例えばなんだろう、あの映画館で、うん、あのなんか音を鳴らしてしまった時、
別にいいじゃん。俺が見てんだ、俺が金払ってんだからさ、別に他人が迷惑かかったって別にいいじゃん。
僕が聞くとすると、なんか目、あの、お腹の音が鳴ったりとかね、そういうの鳴ると気になっちゃうから。う
ん、気になる人は気になればいいじゃん。自分が出す分には全然問題ないじゃん。
でも僕が他の人がやってたら気になっちゃうから、それはしたくないな。
なるほど。だから他人がじゃあやったらどうかってことだよね。
そうっすね。はい、自分視点で考えた時に嫌なことを、うん、うん、自分自身がやってしまうっていうことに対しては嫌だなとは思いますからね。なるほど。
その理屈は分かります。
それは他人がしてでもそうか、そういうことですね。うん、
で多分、そのおばあさんは、私がこんな風になったら嫌でしょっていう、例えば言い方をすることもできたよね、きっとね。
うんうんうん、
まあそういうことじゃん、多分。言いたいこととしては。うんうん、で、多分さ、おじいちゃんの方は、じゃあお前もこの格好すりゃいいじゃんっていうことだと思うんだよ、きっと。で、それって、そうじゃないじゃんって多分きっと言うよね。相手の人はきっと。
そうね。自分がしたいかどうかっていう意思は確認されてないですからね。自分はしたくないんだから。
そうそうそう。だから、まあさっきも言ったけど、あの、私の価値観というか、私が何か背負ってる価値観をその人に押し付けてるってことだと思うんですよ。それって。いや別に正しいか正しくないか別にここでは問うてなくて、つまりそういうふうな会話っていう時に恥を知りなさいって出てきちゃうっていうのは、その俺が本当に嫌だっていうふうな、そういうことではなく、なんか何かこう比較考慮してそういうふうな言葉になってたりとかすることってあるよなって思ってさ。
さっき僕が出したのは俺が嫌だのケースでしたけど、うん、それ以外もあるってこと。
まあもう俺が嫌だってか、だって音を出してる自分が嫌なんじゃなくて、音を出したら仮に俺の隣にいた俺がそういうことを嫌がるだろうと思って、良くないって恥ずかしいと思ったってことでしょ。
そうそうそうそう、うん、
だから俺が別にやってることが恥ずかしいって思ってるわけじゃないし、例えばじゃあ裸で街中出るとするじゃん。
うんうん、
これさ、裸で出ることに何か直接的な害が自分にある？
まあその後のこと考えたらいくらでもあるんじゃないですか。
いや、それはだから捕まるとか、
ね、うん、
まあまあ、捕まるは嫌か。
うん。
うん、そうか。なんか難しいな。
あとは音を出したことによって、後からやんちゃなやつに絡まれるとかね、全然想像できますからね。
そう、予防的策ってことね。いやー、なんか難しいな。うん、俺はなんかその、変な格好をした人のことを、なんか割と、優しく守ってあげたいって思うんですけど。
変な格好だったらでもいいんじゃないですか。捕まることないし。やんちゃな人に絡まることもそんなないだろうし、変な格好なんだから。
まあでもその蓋然性を考えるのは、まあ、本当人によるよね。変な格好で街中歩いてら殴られるみたいな映画もありましたけど。
高須さんにイエスって言っちゃったら捕まるかもしれないでしょ、あれ、リコールの映すことによって。それはやっぱ後々考えると嫌だから、それはやめてほしい
っていうか。高須さんを例に出されちゃうと なんだけど。
あの思想に行かれちゃったら困るなって。テレビ見てるとね、なりかねないですからね。
なんかあれだな、まあ俺ちょっとその恥を知りなさいに結構なんか胸を打たれちゃったというか、
いやもうそのケースに関して言えば全然僕は自由に好きな格好してくれたらいいと思いますよ。
で好きなことやってくれたらいいと思う。でも気持ちもわからなくもないですか。あんまりわかんない、まあ今の情報だけでですけどね。
そうね、恥ずかしいと思うか。いきなり確かにペーパーさんのパーコさんみたいになってたら確かに何か言いますもんね。
そう、まあ多分映画のテーマとしてはそういう風なことだけじゃないよねみたいなことも含まれてるんだと思うんですけど、ただなんかその言う感じがね、結構俺はなんかそこを結構ディティール取っていきたいなって気持ちがあるんだよね。なんかそういう風なシチュエーションになった時に恥を知りなさいって言って、で結局解放改心して私も自己解放してみましたみたいな終わり方する物語って多いと思うんだけど、なんか想像つかない、そういう話って。保守的な考え方でそれについて述べたけど後に考えがほだされるみたいな物語あると思うんですけど、その保守的な言葉を言ってる人の気持ちがすごい俺なんか結構気になっちゃうっていうか。そうそうなんです。まあはい、うん、ちょっとね、それ以上話せないところ
は。でも分かりますよ。うん、
分かります、
ね。それをただ黙らせればいいって話でもないですし。
そうそう。
おじさんも一緒にやればいいじゃんっていうのも違うと思いますよ、確かに。
まあまあ、うん、そういうことをちょっと思ったんですよね。ということで、うん、今回は、ショートフィルムフェスティバル、フィルムからね、ちょっと思いついた話をしたいということで。全くなんか私と関係ないわと思った人はね、正しいよ、本当に。まあ、ご容赦いただければと思いますけど、まあ、何かしら、ね。
あなたのお父さん、お母さんもそうなるかもしれませんよ。
いや、自分もね、もちろんそうだと思います。ね。恥というふうなもののラインの、どっちが歩いてるかってことをジャッジされたりするときあると思うんですけど、その言う言葉ね、癖で言ってる人もいると思いますし、いろいろな物語にもあるのかな。まあわかんない。別にこれ。
積極的にみんな下田歌劇になっていきましょう。
ほだす話をしたかったわけじゃなくて、そこ何なのかなって話がまあしたかっただけなんですけどね。
みんなが下田歌劇だったらそういう人もね、別に、ね。
なんかバカにしてる？
うん。
なんかちょっとちゃちゃ入れてる感じもしますけど。
うん。みんなが下田歌劇でいこう。
はい。じゃあまあね、ちょっとそういう話でもなかったんですけど。
もしくは梅津和夫でいこう。
はい。なんか派手な人になろうみたいな話になってますけど。まあまあそれでもいいでしょう。はい。ということで、今回は、お姫様になりたいと、恥を知りなさいという、そういう話をちょっとしてみました。ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。はい。
お疲れ様です。
はい。ということで、丁寧な雑談でございました。はい。お相手は、ショートフィルム、面白かったんで、ちょっと短めの映画を見て、いろいろ話をまたできればなと思ってます。ポンと。
オレンジでした。
種らじ、また。